では、第4章に入っていきたいと思います。第4章は伝える力を高めようです。伝える力を高める。集客が苦手なお店に共通している病気があって、
うん、
でもほとんどの中小企業がこの病気にかかってるんですけど、
はい、
何かというと分かりにくい病です。
分かりにくい病、
分かりにくい病、
どういうことです
か？ほとんどのお店、僕も昔そうだったんですけど、
はい、
何が分かりにくいかって、なんであなたを選んだ方がいいのかが分かんないんですよ。
うーん、
特徴というか魅力というも含めて、
うんうん、
なぜあなたを選んだ方がいいの、なんであなたから買った方がいいのが分かんないから選べないっていう状態になっていって、
うんうん、
こっちは伝えてるつもりなんだけど、うん、伝わってない、
うんうん、
ってなると、まあ、存在してないのと一緒じゃない、伝わってないってことはね、
うんうん、
なのですごくいい、ね、最近思ったことがあって、最近チェンマイに行ったんですよ、
はいはい、
タイにチェンマイっていう都市があって、うん、そこに行って僕も10回以上行っていて、
うん、
10年前ぐらいから10回以上行ってるんですけど、
うん、
いつも決まったとこに行くのね、
うんうん、
でまあ、新しいとこも散策してみるんだけど、
うん、
基本ガイドブックとか見ないので、
うんうん、
ふらふら歩いて偶然見つけるみたいなのが好きなんでね、
うん、
そんな旅のスタイルをとってるんだけど、
うん、
もう10年間通って10回ぐらい行ってるのに、
うん、
チェンマイの一番の見どころをずっと見逃してたってことに気づいて
そうなんですか？
なんかすごく大きいマーケットがあったのを、
はいはい、
今回気づいて、
はいはい、
ここにマーケットあった、こんな大きいのあったんだっていうのに、
はいはい、
今回初めて気づいたんですよ、
はいはい、
やっぱ知らないってことはそういうことなんだなと思って、
うんうん、
伝わってないっていうのはそういうことだなと思うんですよね、
うんうん、
どんなにいいものでも伝わらないと存在してないのと一緒なので、
うんうん、
しっかりね伝える力を高めていっていきたいなと思います、
うんうん、
名前が知られてるだけでもダメだと思うのね、
うん、
第1章は、お客さんの心を動かすためには何を伝えればお客さんの心が動くのかってことを考えたくって、
うん、
例えば僕が川田っていう名前だからあなたに頼みたいって人ってまずいないと思うんですよ、
うんうん、
川田さんなんだすごくいいね魅力的だよしちょっとお仕事しようとはならないと思うんで、
ね、
何を頼めばね何を伝えればお客さんの心が動くのか考えていきたいなと思います、
うん、
初めの質問はまずあなたのお気に入りのお店がどこなのかを教えてほしいんですね、
うん、
でどんなところがいいのかってことをそこのページに書いていただきたいなと思っていて、質問はあなたのお気に入りのお店はどこですか、ここにね紹介文書いてみてくださいってことで、
うん、
僕に紹介するようにあなたのお気に入りのお店を紹介していただきたいなと思います、
うんうん、
で書いたらその文章をよく見てほしいんですけど、
うん、
先ほどのように川田だから行きたいっていうんじゃなくってとか、業務内容が書いてあることもあんまりないんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうん、
例えばうちのお店肌ケアやオイルマッサージやヘッドスパができるからって言われてもあそうとしか思わないと思うね、
うんうん、
それできることじゃない、
うん、
なかなかそれは行こうという動機にはならないと思うんですよね、
うん、
行こうという動機は何かっていうと先ほどの章で一緒に学んだ特徴とか魅力とかご利益を伝えると行きたいなと思うと思うので、
うんうん、
そのご利益の部分とかをねちゃんと伝えていただけるといいなと思うんです、
うんうん、
でご利益を伝えたとしても大事なポイントがあって、
はい、
あなたのご利益が素晴らしければ素晴らしいほどお客さんは本当にっていう気持ちになるんですよ。本当にそうなのっていう気持ちが同時に湧いてくると思うのね、
うんうん、
なので大事なのはおすすめできる理由を伝えてあげることが大事だなと思ってて、
うんうん、
うちのお店ってこんな風に優れてるんですよ、こんな理由があるから来た方がいいですよっていうことがね言えたらいいなと思うんです、
うん、
理由になりそうな質問はあなたをおすすめできる理由は何ですかあなたをおすすめできる理由は何ですかに答えてみてほしいのですが、理由にできなりそうなものが4つあって、
はい、
1つ目はお客様の声、
はいはい、
こんな声がありましたよっていうのがねおすすめできる理由になると思うんですよね、
うんうん、
2つ目は実績、
うんうん、
これまでに何人の方が受けてくださっていて、
うん、
っていうのは実績になると思うんですよね、
うん、
僕の友達にこれまでにね10万人だったかなの体を触った整体師さんがいるんですよ。すごいでしょ。
すごい実績ですね
そういう人に触ってもらいたいじゃん、
うんうん、
それはおすすめのできる理由になると思うのね、
うん、
あとは科学的なデータ、
うーんというの
科学的なデータというのは例えば僕だったら、 A っていうお店があった時の売り上げが100万だったのが150万になりましたよ、
うんうん、
そう50万アップしましたよっていうのが科学的なデータとか、
うんうん、
実験の結果とか、例えばエステやサロンであれば、ビフォーとアフターの写真なんかは結構科学的なデータかなと思いますね、
うんうんうん、
主観でなくて事実として見れるっていうものがあると、それはすごくおすすめできる理由になるかなと思います、
うん、
最後4つ目はおすすめの声、
はいはい、
おすすめの声、
はい、
権威の声とも言うんですけど、
うん、
本とかに誰々さん推薦みたいなの書いてあるでしょ、
うんうん、
あれおすすめの声、
うんうんうん、
とかモンドセレクション金賞とか、
うんうん
まあ、おすすめの声だと思うんだけど、
うんうん、
なんかそういうのがあると人って信頼してもらえると思うので、
うんうん、
そういうのもいいかなと思いますね。
なるほど。
だからそれってなんか立派なことじゃないとダメなのかと思いがちなんだけど、
うん、
例えばさ、今新宿にいるんですけど、新宿で流行っているイタリアンレストランのコックさんがこっそり通っている定食屋さんって行ってみたくないですか？
確かに
行ってみたいでしょ、
はい、
それも権威の声というかおすすめの声だと思うのね、
うんうん、
だから自分のお客さんの中の声の中から拾ってみるのもありかなという気もします、
うんうんうん、
あなたをおすすめできる理由は何ですかを考えてみてください、
うん、
そこまでできたら、何がしたいかというと、あなたのお店を紹介する文章を作りたいです、
うんうん
うん、これまでの質問の答えを全部埋めていけば、テキストにね、テンプレートを用意しているので、
うん、
そこに今までの答えを全部埋めていけば一つの紹介文が作れるようになっていますので、それをちょっと作っていただきたいなと思います。〇〇のあなたへっていうことと、こんなことありませんかっていうことと、こういうふうにすると解決できますよ、そうするとこんな未来が待ってますよ、なぜならこうこうこうだからですって先ほど見つかった理由をね入れていただけると一つの文章になるので、あなたを紹介するね文章を作ってみてください。このね文章のテンプレートがよくって、まあ、お店を紹介するときにも使えるし、例えばチラシを作るときとか、クーポンサイトとかになんか文章を書くときとかにも使えると思うので、このね一つの流れをね、しっかりメニュー一つ一つについても考えてみるといいかなと思いますね。基本的な流れ、そのテンプレートの流れなんですけども、まず1番目は共感してもらう。共感してもらうっていうのは、
はい、
こんなことありませんかっていうふうに共感してもらう。
うん、
最近肌、鏡を見た時に肌が荒れてると思いませんかとか、
うんうん、
今時期だったら、例えばそろそろ入学式ですよねとか、
うんうん、
大丈夫ですかとか、
うんうん、
あ、そうそうそうっていう、私のことだと思ってもらえるような共感を呼ぶが1番目ね。2番目、問題提起する、
うん、
こんな問題ないですか、先ほど話してないけど多くの人は自分の問題に気づいていないので、
うん、
こんな問題ないですか、朝起きた時にもなんか肌がガサガサしてたりしませんかとか、
うんうん、
夜寝つけなかったりしませんかとか、
うん、
髪がボサボサになっていませんかとかっていうことをね、問題提起する、
うん、
とお客さんは、あ、そうそう、そんなことあるよねっていう状態になると思うのね、
うん、
でここで初めて自分の商品やサービスを伝える、それってこれが原因だと思うのでこんな風に解決しませんか、
うん、
で伝える、
うん、
でするともう欲しいという気持ちになっていると思うんですよね、
うん、
4番目、未来の姿、その商品やサービスを買うとこんないいことがありますよって先ほどのご利益をね教えてあげてください。5番目、理由、理由はとってもおすすめですよ、なぜならこうだからですっていうね、おすすめできる理由、先ほどの質問にあったと思うのでもう答えてみてください、
うん、
で大事なのが6番目、行動、今すぐ〇〇してくださいねっていう行動を教えてあげるっていうのがすごく大事で、
うんうん、
チラシなんかでもそうなんですけど、電話番号とか最後書くでしょ、
はい、
メールアドレスとかね、
うん、
申し込み先の、
うん、
その一番そのメールアドレスとか電話番号の上に、うん、今すぐお電話くださいって1行入れるか入れないかで、
うん、
反応率って全然違うのね、
うん、
そのね、どんな行動をしてほしいのかを教えてあげるってことを伝えることが大事で、
うんうん、
Facebook をしてる人も多いと思うんだけど、
うん、
この記事はシェアしてほしいなって記事があったら、
うんうん、
最後によかったらシェアしてくださいねって一行書くだけでシェアされると思うので、
うんうんうん
う
ん、
そういう行動を教えてあげるってこともね、大事かなと思います、
はい、
ステップ2は一言で伝えよう。先ほど今書いた文章を名刺とか封筒とかそういう印刷物とかも入れていきたいんだけど、
うんうん、
メールの、最後の署名のとことかね、
うんうん、
に入れたいんですけど、この文章で入れたら長いので、
うんうん、
一言で伝わるようにしたいなと思います。キャッチコピーを作りたいなと思いますね、
うんうん、
あなたの魅力が伝わるようなキャッチコピーを作っていただけるといいかなと思いますね。
なるほど、うん、結構長いじゃないですか。
長い。
それどこからそのキャッチコピーを出すといいですか。
まあ、魅力やご利益の部分だけがいいと思う。
なるほど。
一番のおすすめポイント、
うんうん、
質問とするなら一言で紹介するならどんなお店ですか、
うん、
一言で紹介するならどんなお店ですかってことを、ね、考えていただきたいなと思うんです。あのキャッチコピーを作るときもそうなんだけど、たくさん書き出さないと書けないと思うので、
うんうん、
ノートにうわーっと連想する言葉とか文章とかを書き出してその中から作っていくのがいいなと思いますね。あのポイントは全部を伝えようとしない、
うんうん、
ってことがポイントで、
うん、
後に文章があればそれを読んでもらえばいいので、
うん、
まずはキャッチコピーのお仕事は興味を持ってもらうことだと思うのね、
うんうん、
一番興味が惹かれる一言が書いてあればもっと知りたいと思うじゃない、
うんうん、
そういう意味の、キャッチコピーを作るのがいいんじゃないかなと思いますね、
うんうん
うん、それぞれ商品についてもね、キャッチコピーを考えてみてもらえるといいなと。キャッチコピーの、ね、ポイントがあって、魅力やご利益が分かるっていうことが一つと、二、
うん、
つ目は読みやすくて意味が伝わる、
うん、
例えば Just do it ってかっこいいけど意味分かんなくないですか。
そうですね、
バカにしてるわけじゃないですよ、
うん、
悪く言ってるわけでもないんだけど、
うん、
かっこいいけど Just do it を理解してる人は結構少ないんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
あと覚えやすい、
うん
うん、と3回連続して喋ってみて噛まないが結構大事で、うん、その4つのポイントを意識してキャッチコピーを、ね、作っていただけるといいなと思います、
うん、
はい、次のステップはいい名前をつけようです。
いい名前をつけよう。
いい名前、うん、もうお店の名前が決まってる人は変えてもらう必要もないんですけども、
うん、
まあ、メニューとかお店の名前とかを、ね、少し見直してみたいなと思っていて、
うん、
恵比寿にね、東京の恵比寿にすごく美味しいジャンボ餃子の店があるんですよ。ちょっと大きいね、普通の3つ分ぐらいの大きさがあってすごく美味しいんですよね、
うんうん、
けどお店の名前がなんかよくある中華料理屋さんの名前なんで覚えれないんですよ。
何々中華みたいな、
ね、そうそうそう。で、友達とじゃああそこ行こうよっていう時も必ずジャンボ餃子の店行こうよっていうのね、
うんうん、
で紹介する時も恵比寿にジャンボ餃子の店があってねって紹介するのね、
うんうん、
もうそのお店ジャンボ餃子のお店って名前にした方がいいんじゃないかなと思う。
うん、うん、
っていう風になんか、まあ、よくサロンでもありがちなんだけど、
うん、
読み方がわからないお店とかあるでしょ、
うんうん、
なんか外国語とかで書いてあって、
うん、
そもそも読めない、
うん、
そもそも読めないと、
うん、
検索もできないし、
うん、
消化もできないし、
うん、
なんかアルファベットで難しかったらさ、なんか打ってるうちにもうなんかわからなくなってめんどくさくてもいいやってなりがちだし、
うん、
なんか名前って結構大事だなと思うので、
うん、
まあ、可愛くておしゃれなこともすごく大事なんだけど、
うん、
わかりやすくて打ちやすくて読みやすいってことがね、
うん、
いいんじゃないかなと思うので、
うん、
そういう視点で名前、自分の店の名前とメニューの名前とね、見直してみてもらえるといいかなと思います、
はい、
見直す時の質問はテキストに書いてありますので、それを参考に答えていただけるといいなと思います。ステップ4なんですが、ステップ4は色でも伝えていこう、伝える力を高める上で色ってすごく大事で、
うんうん、
例えばエコって聞くと黄緑色っぽいイメージでしょ。
はいはい、確かに、
爽やかったら水色っぽいでしょ、
うんうん、
元気もオレンジ色じゃない、
うん、
情熱って言うと赤だし、
うん、
なんか老舗は紺色とか小豆色とか抹茶色みたいな感じがするじゃない、
うんうん、
それぞれに色にも多くの日本人が共通して抱くイメージがあるので、
うん、
それと伝えてるメッセージが統一されてないと違和感を感じる
ん
です
よね、うんうん、
例えばたこ焼き屋さんをやるんで、
うん、
ちょっと安めで元気を売りにするんだったら赤色とか黄色とかの看板がいいと思う、
うんうんうん、
逆にちょっと高く売りたいんだったら紺色とかののれんにして高級感を出した方が売れると思うのね、
うんうん、
そういうその色から伝わるメッセージもあると思うので、伝えたいメッセージと色を揃えるってことをね、意識してみてもらえるといいなと思います、
うん、
質問はあなたのお店もしくはあなたのお仕事を色で表すとどんな色ですか。好きな色じゃなくって自分のお店のや自分のビジネスの色で表したらこんな色だなっていうのをね、想像してみてもらえるといいかなと思います、
うん、
あと形も大事で、
形
ステップ5は形を伝えようなんですけど、
はい、
丸って優しそうでしょ、
うんうん、
四角って硬そうじゃない。
そうですね。
なんか三角って刺激的じゃないか、
うん、尖
ってそうな感じがするでしょ、
うんうんうん、
台形で 下が広い台形だと安定してそうだし、
うんうん、
下が狭い台形だと不安定じゃない、
うん、
っていう風に形から伝わるイメージもあると思うんだね、
うんうん、
例えばそうだな、世界で一番美味しいスナック菓子が発売されました、
はい、
もうすっごい美味しいの、
うん、
どんなポスターを作るとそのイメージが伝わると思います？
どんなポスター、
うん、あの文章じゃなくて1枚の絵で表現するとしたら、
はいはい、
1枚の写真とかで表現するとしたら、
はいはい、
どんなポスターを作ると、はい、世界で一番美味しいスナック菓子だって伝わると思います
その、うん、美味しそうに食べてる人の写真とか、
ああいいね、うん、例えばおじいちゃんがもうヒゲの周りにカスをバーってつけながらでもモサブリク食べてるみたいなのもいいかもしれないし、
うん、
空の袋が山積みになってるところとかでもいいかもしれないし、
うん、
子供とおじいちゃんとお父さんとお母さんとが奪い合ってるみたいなのもいいかもしれないし、
うんうん、
すると言葉なくても美味しいんだよねって伝わると思うのね、
うんうん、
ビジュアルで伝わるものもあると思うので、
うん、
うーんそこもね考えてもらいたいなと思います、
うん、
質問はあなたのお店やあなたのお仕事を一枚の絵で表すとどんな絵になりますか、あなたのお仕事を一枚の絵で表すとどんな絵になりますか、できればね絵を描いてみてもらいたいなと思います、
うんうん、
そして、色も形も言葉以上に感覚的に人に伝わるので、色は例えばホームページとかお店の内装とか、
うん、
もしかすると普段着ている服とか、ロゴとかホームページとかにも使ってほしいなと思いますし、
うん、
今書いていただいたイラストはそのままロゴマークの、ね、デザイン案になるでしょうし、
うん、
ホームページがあればそのトップ画像とかにも使った方がいいと思うし、
うん、
名刺なんかのイメージにも、ね、それに近いものを作ったりとか、会社案内とかパンフレットもそのイメージに、ね、作るといいのではないかなと思います、
うんうん、
はい、6番目、伝える力の6番目、今言葉と絵と色とを見てきたんですけど、
うん、
まあ、何よりももっと伝わる力があって、
うんうん、
何かというと自分です。自分、
うん、というのは
というのは、
はい、
病気がちなお医者さんって嫌でしょ
確かに、はい、
とか、
うん、
まあ、エステティシャンの人はもういつも綺麗だってほしいじゃないですか、
うんうん、
美容師さんってなんかかっこいいっていうイメージがあるじゃない、
うんうん、
マッサージ屋さんもなんかいつも健康的にいてほしいじゃないですか、
うんうん、
そのあの人みたいになりたいっていう姿がもう一番伝わるなと思うんですよ、
うん、
そういう姿を自分が見せないといけないなと思うのね、
うん、
僕は集客の仕事をしてるんですけども、僕がたくさん集客できている姿を見て本客のお客さんはあんな風になりたいなと思って来てくださると思うんですよ、
うんうん、
僕は集客できてなかったらまず自分のことしないよってなると思うんですよね、
うんうん、
そのね、自分がちゃんと実践できてるんだよって姿をね見せてあげるってことが伝える力を高める上ですごく大事だなと思うので、
うん、
そこから多分多くのお客さんはそこから入ってくると思うんですよね、
うんうん
うん、そういう姿を見せてあげるためにも自分自身が憧れる姿になるってことをね、
うん、
考えてみていただけるといいかなと思います。質問はどうすればいつも実践できますか、どうすればいつも実践し続けることができますか、答えてみてください。最後のステップなんですが、最後のステップは全てのものからメッセージを発しようということで、例えば自分のご利益や自分の魅力何かを伝えていきたいんですけど、この間ねちょっと残念なんですけど、ちょっといい美容室に行ったんですよ。でまあ、いいというのは値段もいいし、
うん、
場所もいいし、
うん、
ってところに行ったで髪切ってもらったんですけど、
うん、
髪を切ってもらってちょっと待ってる時間があったんですよね、うん、パーマをかけたので、そのパーマの液がなんか良くなるまでの待ち時間があるんですけど、
うん、
にお茶飲まれますかって聞かれたんで、
うん、
ありがとうございますって言ってもらったのね、
うん、
となんかそういうちょっといいお店だからハーブティーとか出てくるのかなと思って期待してたら、
うんうん、
パックで出てきたんですよ100円ぐらいのストローさして飲むパックのお茶ね、ちょっとがっかりしたんですよね。なんかそのお客さんって全てのところからそのメッセージを感じ取っているので、逆になんかねその後に行ったエステ屋さんだったかなはもうなんかお茶からも
う
何から全てまでこう統一されていて、全てからこうメッセージを感じることができて、あ、いいなと思ってもしまったんだけど、そんな風に一つでもなんかふさわしくないものがそこに違和感を感じて積み重ねてきたものがガラガラガラって崩れちゃうので、
うんうん、
なんかお客さんと関わる全ての接点からあなたらしさだとか 第二章で見つけた、ね、あなたらしさだとか、うん、第三章で見つけた魅力やご利益などが感じられるようにね、していただけるといいなと思います、
うんうん、
こだわろうってことだと思いますね。まあいっかっていうパックでお茶を出しちゃうと、うん、ガラガラっと崩れちゃうので、
うんうん、
一個一個をね大事にして、インテリアはもちろんのこと、スタッフのユニフォームとかスタッフの言葉遣いとか、
うん、
スタッフの動作とか、
うん、
元気を売りにしてるんだったらキビキビ動いた方がいいし、
うんうん、
ね、高級感を売りにしてるんだったらゆったり動いた方がいいだろうし、そういう全てのものからね感じられるようにしていただけるといいなと思います。質問はどうやって伝えていきますか、どうやって伝えていきますか。お客さんとの関わる部分の全てをね一度見直してみていただけるといいなと思いますね、
うんうん、
すごく大変な作業だと思うんだけども、一個一個に対してそれ本当にふさわしいのっていうのをね、思い込みを一回取ってもらって、慣れてると思うので本当にこれでいいのかなっていうふうにね感じて一個一個見ていただけるといいなと思います、はい。第4章伝える力を終わりたいと思いますね。ぜひたくさん質問に答えていただいて伝える力を高めてください。